ニュースおもころウォッチ
チョロケン
チャンネル、
チョロケン
チャンネル争い、
永田です。
お座敷でお座敷でお座敷で寝たいよ、原宿です。
恐れ山です。
ねえ、座敷席で寝たいなと。
ちょっと面白かった
涼しい涼しい風の吹き抜ける座敷席で寝たいという、
まあ、
そうですね、
う
ん、お座敷で寝たいという気持ちを歌に。
お座敷でっていうタイトル、
お座敷でお座敷でこれでちょっと紅白も出たいなということで、
本家もあんま最近そう ね、
ね、いいですね、やっぱりね、おもころぼっちは、
うん、こうじゃなきゃいけませんよ。
そうですよ、
はい、
これぐらいがいいんだから。
そう、あのね、最近ちょっとびっくりな体験をしたんですよ、うん、私、
はい、
皆さん知ってるかどうか分かんないですけども、うん、MRX、
あ、はいはいはい、
魔王の日曜日ね。
え私は知ってるけど、
え、わかんない、
えですよね、
うん、
はい、
MRX
魔王の日曜日と言われてどうですか。
は？
ポカーン、喧嘩売られてんのかな。ブチ切れちまいそうだわ。
はですよ。
どういうこと？
はいはいはい、
うん、あ、もう一個ある。MRX 魔王の日曜日、
うん、
弥生。
は？ポカーン。
てめえ喧嘩売ってんのか。
何ですかそれは。
弥生？
意味わかんないでしょ。
ほう、
これね、東銀座。まあ、築地とかでもいいんですけど、うん、あの辺のね、あの辺にビルが建ってて一個がね、うんうんうんうん、そのビルの4階でこの MRX 魔王の日曜日っていう、まあ、脱出ゲームですよ。
ああ、はいはいはいはい、う
ん、脱出ゲームをやってるんですよね。
それが脱出ゲームのタイトル。
ね、MRX 魔王の日曜日っていうのは団体名ね。
あ、まあ、団体名なの。
そうそうそう、スクラップみたいな。
スクラップ、
それがか。へーへ
ー、魔王の日曜日さんが弥生っていう脱出ゲームをやって、弥生ってあの4月の弥生ね。あれ3月だっけ、どっち、4月、
3月、うん、
3月、3月、弥生、
あの会計ソフト、
弥生が弥
生3月に確定申告するから、
うん、これな、うん、そう、だから弥生っていうタイトルの脱出ゲームやってきたんですよ、
うんうん、
これやばい。
あ、もう名作なの。
私も行きましたけど、あれはすごい。
へー、これやばい。そうなの。
これやばい。もうさ、ネタバレになるから何言っても、
うんうんうんうん、
やばいとしかもう僕は言わないですけど。
それは常設のやつなの。
常設です。で、なんか、うん、あの日本の脱出ゲームとかでよくあるテーブル囲んで紙の謎を解くみたいな、うん、ああいうのでは全くなくて、う
ん
う
ん、ない。日本じゃない。なんかそもそも、
あ、そうなんです
、うん、そう、
中国、原作は中国、
あ、
う
ん、はい、
でそれが輸入されてきて、そう、
でも日本向けにローカライズを頑張ってやって、
はあはあはあ、
うん、あのこうゲームに仕立てたという感じなんですけども、うん、なんかすごい中国では流行ってるらしいね、こういう
なんか名作みたいなやつありますよね、なんか言われてるやつ、
う
ん
う
ん、
マダミスがとにかく、
あ、そうだそうだ、マダミスが
流行している
らしい、まあその弥生もその中の一つなんですけど、うん、これやばい。これはやばい。
いや、あれはちょっとすごいかも。
すごい。
場所とのギャップもあって、うん、すごい無機質なビル街の中のビル、うん、でっかいビルの一つの、うん、まあ、ワンフロアの中にね、
うん、
存在してるんですけど、うん、入った瞬間完全に異界に迷い込む。
もうね、没入度がとにかくすごい。
あ、それセットみたいなのがすごい。
そうですね。
そうですね。
ま、た、イマーシブ型の脱出ゲームみたいな。
あ、
そうい
う、あ、じゃあだから自分もなんかの役になる、まあまあ、ね、みたいな感じ。
そうですね。うん、まあ、ちょっとマダミスっぽい感覚もあり。あ、それもあるんだ。
うん、え、じゃあ結構さ、そのなんか人数とかがもうしっかりも定められてて、はいはいはい、っていう感じか。
あの、まあ、一応6人まで入れて。うん、まあ、1個のゲームを1時間半2時間ぐらいかけてやるっていう感じなんですけど、まあ面白い。
マジ、
これはすごい、うん、
すごいしか、これ困るよね、脱出ゲームがさ、
ね、これがこうでっていうとちょっと楽しみを奪っちゃうからね。そうなのよ、
なんか脱出ゲームを宣伝したい時ってもうどうすればいいのって思って、うん、すごいやばい、うん、面白いしか、
まあそうだよね、
言いようがないんですけど、 これでもさ、なんかあんまりまだ全員やりきってない感じがするんですよ。
そうですね、なんかまだあんま気づかれてない、
うん、あ、そうなの。
なんかそこまでみんながぶち上がってるかっていうと、うんうん、そうでもないような気がするんですけど、とんでもないことが起きて
る。界隈は騒然としてるみたいな感じなの、
う
ん、
そうですね。ちょっと日本の感覚だと作れないその凝り方でやって。
あー、わかるかも。
大丈夫だそれ、大丈夫それ、ネタバレじゃない
よ。ネタバレではない、
こんぐらいは許してもらわないと。マジでマジで言うこと
がなんか採算のこととか真面目に考えてたら、うん、あんな細かく作り込んでやれないよっていうのを詰め込んでるから、
時間はどれぐらいかかんの。
1時間弱で
1時間半ぐらい
か。なんかマダミスってさ、うん、異常に長いやつあるじゃん。
マダミスは長いですね、はいはいはい、
うん、5時間とか平気で使ってくるやつ
っていうのじゃないです。
じゃあ割ともうどちらかちゃんと脱出ゲームよりなんだ。
よりです、よりです。ああ、うん、ほうほ
うほう、うん、ちょうどいいじゃんそれ。
そう、
ちょうどいい。あとちょっとお化け屋敷的な、うん、そうですね、その怖い雰囲気の作品でもある、うん、まあ怖すぎず、
うん、でもまあホラーは絶対嫌だっていう人はちょっと、
まあそれはやめた
らですね。まあお化け屋敷とかホラーゲームとかもまあちょっとは好き、うんうん、脱出ゲームもまあなんとなく経験あるというか、そんぐらいの人で。あとね、一人だとちょっと、
一人はやめた方がいいかも。
まあ友達と行った
、まあ、2人はいた方がいいかな。できたら 3,4 人ぐらい、
まあ、理想はなんかもう固めちゃうみたいなのもあるね。
まあ、寝た方がいいでしょうね。
6人枠があるんで、うん、それも全部取っていくとかね、
はいはいはいはい、
これはでも本当に面白かった。
そうな、なんかすごいらしい、うん、なんかああいうルーム型のね、謎解きみたいなのって、うんうん、上海型って言われることも
あって。あ、上海なん
だ。なんか上海でもともと結構栄えてて、うん、それがもう形式として広まったみたいな経緯もあるぐらい、やっぱ中国とか上海とか、うん、あの辺はね、力の入れ方が全然違うらしい。
すご
っ。
なんかでも気になるけど全然なんか分かんないというか。
いや、もうこんぐらいで行ってほしい。
こんぐらいか。
こんぐらいで行って本当にびっくりしてほしいな、これは。
うん、行くか。
これはおすすめ。
まあ行ってほしいな、あれは。
あれは行ってほしい、これ。結構ね、1日何公演もしてて。
あ、そうな
んだ。枠もまあ割と空いてるんですよね。
うん
うん、だから結構行きやすいと思いますよ今。
この系統でいうと大阪にもいいとこありますよ。あのスタジオエスケープっていうところが大阪にあって、そこもめちゃくちゃ良かった。
スタジオエスケープ、
そう、うん、それはね、中国じゃなくて確かヨーロッパの方の人が、
お
うおう、マジシャンの兄弟が作ってて。
マジシャンの兄弟
設定じゃなくて
本当に
本当
に。それはなんかスパイものを私やって、うんうん、女王と国のためにっていうタイトルの、
あら、007、
もう007の世界観の中でやっていくんですけど、本当になんでこんな雑居ビルの中に世界を広げれるんですかっていうぐらい凝ってて、
なるほどね。
あれもめちゃくちゃ良かったんで、ああいうの今なんか来てるのかもしれない
ね。どんどんなんかすごいゲームがこのジャンルから生まれてる感じがしました。
わかりました。
素直
しか言えないっす僕も。
これの難しさね、
行こうかな。
最高でしたこれは。
ああ、それで言うと、はい、ちょうど私昨日行ったやつで、うん、あのよく謎解きイベントとか誘ってくれるとこはるさんという人が企画とかやってる、あ、はいはい、あの話しかけられたら即退店服屋っていう、
出た、あのアルファのおもころ特集の、
ちょっとそれだけは
パクリじゃねえか。
はっきり
なあ、
はっきりと。
それは
なんか違うんですよね。それは
ちゃんと事前にね、うん、あのお伺いも立ててくれたし、そこでコンセプトとかもちゃんと説明してくれて、うん、もう全然別物でした。
別物なんですよね、うん、多分ね、
う
ん、
そうで実際体験しましたけど、やっぱそれも全然違いました、
は
い、
違った。
あ、どういうこと。お、服屋ではある。
服屋ではある、うんうんうん、なんか雑貨とかもまあ売ってるんですけど、はいはいはいはい、その店内をなんかロボット店員みたいな設定の人がうろ、うん、動き回っていて、
ね、
で何かしらの規則で動き回ってるから、こうどうにか避けながら買い物をすることはできるんじゃないかみたいな。でそれがあの前の人がやってるところを見れるんですね。
なるほど。
だからなんかこういう規則なんじゃないかとか、うんうんうん、なんか音楽とか効果音とかライトの位置とかがなんかあんじゃないかみたいなのを、うんうん、作戦を立てるのがなんなら7割なんですけど、うん、その作戦を立てて実行するっていうところのおもろさがかなりあって良かった。 まあ、実質5分ぐらいで終わっちゃうんですけど、あ、
短いんだ。なん
かそこに収束していくまでの緊張が高まっていく感じが、うんうんうん、なんかあんま普段なくて、
すごい、
そのお化け屋敷とかでいうなんか恐怖みたいなのをこう抽出するのと違って、うんうんうん、なんか焦りだけ抽出したような買い物になるっていうのが結構良かった。
それ実際に物は買うの？
実際に物は買う。
いらねえ場合とかは
ない？
いらねくても買う。
いらねくても買うの。
こうそれはだって自分でカゴに入れるんだ。
ダッセーみたいな。
ダッセーものをなんで買うのよ。
激ダサみたいな。もうしか置いてなかったら
買わなきゃいけない。欲しいもんないわみたいな。
ちゃんといいもんあったら
買って
ください
。ちゃんと、
ね、
ちゃんと買い物はできるんだ。でも、
う
ん、
そうそう、それとは別に何かこう仕掛けがあるんじゃないかっていう、
ね、おー確かに、
なるほどね、
隠し要素とかもありそう。
確かに確かに、
そうそうそう、おー面白い。
あれはなんか新しいというか、
ステルスゲーってことね。そのあ、
かなりそうです。
メタルギアソリッドみたいなお店みたいなことか、はあ、なるほど。
いや、なんか緊張をコンテンツにするってなんか面白いなと思って、
う
ん
ね、ああだからね、あのタイタンさん、
あ、はいはいはい、
やってたその塔っていう、
塔ね、塔もよかった。
盗むと
か
言って、
はいはい、
塔っていうので、まあ、あの TBS ラジオ主催でやってたんですけど、うん、その音を立てずにお店の中に入って商品を持ってこれたらもう差し上げますみたいな、うん、キャンペーンというかね。
あれもめちゃめちゃ面白かった、
うん、そうそう。だからなんかさ、そのもう店になってきてるよね、そのみんなの表現、
う
ん、
いやそうだよね、
確かにね、
確かに。
お店の形でなんか面白いことやろうみたいな感覚になってきて、
うん、もう今カルチャーはそっちなんだ。
そっちに
ね
昔はね、ててインターネットのサイトでふざけてたけど、今もうそんなところじゃダメなんだ、
う
ん、
もう記事とか動画とかじゃなくてもうリアルの店で、すごい面白いことやろうみたいな、う
ん、そっちがでも面白くなられたら、もう俺たちなんてもう終わり、オワコンにさせられてるじゃん。
なんかやればいいじゃん、
俺たちも店
の店をやれば、
店っていう形でなん
か
面白いことをやるみたいなね。だからなんかそういうのだと TikTok でめちゃくちゃバズるらしいんですよ今。
あ、なんからしいです。
そう、だからなんかほとんどのお客が TikTok から来るらしい。Twitter とかじゃなくて TikTok で動画流れてきて面白そうだから行こうみたいな、うん、今そういうその流入経路らしいですね。
はあ、らしいです、うん、なんか恐怖神殿とかもなんか TikTok で見てきましたみたいな。
もはやもう TikToker じゃないとダメなんですよ。やっぱ俺もこんな散々魔王の日曜日とか、うん、ウッドベリーズとか進めても、うん、TikTok やってないTikTokTikTok でおすすめしないと。
そうだったんだ。
そっか、おもころの TikTok も一瞬でやめたしな。
なんか俺がティッシュを持って踊る上がってた。
あれはあれだけ面白かったけどね。
なんかそうやっぱ降りながらやるじゃん俺たち。
そう、うん、そう
だよね。それがダメなんですよ。
そうだね、
乗っかってやんない。
裏でやっちゃうから。
裏でね、もう全身で乗っかって TikTok しなきゃいけないのに、なんかこんなんしたらどうですかみたいな、うん、そのびっくりするでしょう、ね、みたいな。
厳しいわ、
降りながらやっちゃうっていう癖が。
もうちゃんと老人側になったんだなって感じますね。
いやー、もうロートルだわ。
それをだからこのお店っていう形で、うん、TikTok で受けようぜっていうところまで行ければ、
その企画を立てよう。おもこ、
あ、いいじゃないですか。
確かに、
うん、やるか、お店やろう、お店、
お店やろう、
うん、面白いそういうやつ、
うん、
やりたいです。
なんだろう、
うん、
痒くなったら大抵服や、
ああ顔ね、いっぱい、
服とかに飲みとか、
うん、飲みとか
山芋とか
いっぱいつけて、かゆくなる工夫が店舗の中にいくつもあります
と。あ、いいじゃん。
それでなんか肌が気がついたら赤くなったら、
で描いたらもう、うん、
ブーッ、
退店してください、うん、
その後無比だけ塗って返すみたいな。
これこいつら受けねえよTikTok じゃあこれは受けない。
そこでも降りちゃう、ね、降りちゃうからね。
本当に恥ずかしがり屋さんだからさ
正面でやらないと。
いや、ね、生き残るためにこういうところやっぱもっと行った方がいいな、ね、エンタメを見に。
確かに、でもそれはそうかも。
そうだね、そうだね。最近そういうの行けてなかった
わ。いろんなやつをまず見た方がいいよね、うん、そしたらアイディアとか多分湧いてくるから。
そう、バーグハンバーグバーグのやつらって、うん、エンタメと広告に全く興味がない、うん
ダサいと思ってるエンタメと広告をやってるくせに
終わってる好奇心
自分がやるのだけはセーフで他の人の認めてない
んで俺は危ないからやっぱりもうやんないとそうだ、ね、俺たちも
行こうもっとね
もっといろんな面白いところにも行きましょう
俺もそれ行こう、うん、
あの MRX 魔王の
日曜日行
っといた方がいいっすよ、
うん、これはやばいから
ねじゃあそれはいい話聞けたところで、はい、ニュース行きましょ う,
そうだ ニ, ュース、ね、
ニュースですよおもころウォッチといえばこちら読売新聞オンラインさんのニュース、うん、名前に濁音がある打者はデッドボール受けやすい、うん、まさかの研究結果に学者自分が一番驚いた
濁点
昭和女子大学人間社会学部で准教授を務める榊原亮太さんが、うんした研究でして、うん、音声学というのがあって、うんまあ、音声を、ね、科学的に分析するという学問
なるほど
この音声学には音象徴という考え方があると、うんうんうんうん、例えばなんかコロコロだと小さいものが転がっていく感じするけど、はい、ゴロゴロだったら大きいものの感じがするよね、はい、みたいな、ね、音そのもののイメージみたいなな
んかありますね、
研究するみたい
なゴロゴロの方がやっぱ重みが感じるよね、
うん、そうでこの音象徴の定説、うん、濁音は大きい強いイメージを与える、うん、っていうのがやっぱあるらしいんですよ、
うんうん、濁ってた方がなんか強そう、うん
まあ、それは感覚的にも分かりますよ ね, ありますね
この感覚、う
ん、でそこで榊原さんはだったら外国人のプロ野球選手の濁音も、うん打撃成績に影響しているかもしれないと考えて研究を始めたらしいです
だったらで
強そうな人の方が実際強いんじゃないかみたいな、ね、
はあ面白い
でそれでいろいろ研究していったところ、うんまあ、成績というかあの四球数デッドボールの数
ああ死の、はいはいはい、
が多くなるという、相関関係が見られたんらしい
楽天のついた選手は当てられてると
当てられると、うん、で結構ワンシーズンあたり 1,2 個ぐらい多く当てられてると
へあでもはっきりとしたこの傾向が出たんですねこれは
割とその、ちゃんと統計学上有意な数字として出るぐらいの差がちゃんとあったらしい
面白いこれ
すごい
なので、うん、まあなんかまあもちろんねそれだけが理由じゃないとは思うんだけど、うんうん、なんかどうやらそういう傾向にあるらしいっていうのにも自分でも驚きと、うん、っていうのがこれニュースになってるんですね
すげえあ本当だ名前に濁音数が2個含まれてる選手は、うん、濁音が含まれていない選手と比べて1シーズンあたり 1,2 個多く支給が当たると
そう、
うん、
これがもう統計学的優位な差として現れたと
なぜそれもなぜかはちょっとわからない、まあ、
なんかそんなねすごい差ではない、
まあ、ちょっとだけ何百球分の1ぐらい増える、ね
ね、けどやっぱり名前に2個濁点が入っている選手は、うん、もう当ててもいいかなぐらいの気持ちでピッチャーが投げて
る、うんうん、なんだんですかねなんか強そうだしいいかみたいな
強そうだしなんか大丈夫だろうみたいなギリギリ狙っても大丈夫だろうみたいな確
か
に
そうなのかもねインをつこうって思っちゃうのかもしれない、
うん、面白いこれ
これは面白いですね、うん、だ例えばエルドレッドとかは、うん、
はいはいはい、
全然もうギリギリ攻めないと負けちゃうぞ、ね、
やばいぞみたいな
強そうじゃん、うん、だって、うん、エルドレッドは
そうね、
うん、でもマックとかだと、うん、なんか別にそんな攻めなくてもいけんな
そう、ね、外角でいいかみたい な
外でも別に打ち取れんなこいつ
なめられてるのかもしれないけどそんな感じのイメージなの
あーでも確かにエルドレッドの方が強そうだもんねそれはね、うん、
生前説ドラゴンと
あめっちゃ濁点ある
カトミ
カトミ
だったら確かに生前説ドラゴンに子宮をぶつけてしまうのかもしれない
そっちの方がやっぱりより攻めに行こうって気持ちにはなるカトミさんはやっぱそんなふわっとしてても大丈夫かな、
まあ、
ひら
が
な
だしね
なんか倒せそうカトミさん、うん、高谷とかも
確かに、ね、
確かにな
んか武器を持ってかなくても倒せるんじゃないか
あ確かに、
ねでもインターネット生前説ドラゴンが現れた日にはもうちょっとさ、うん、斧とか持っていかないと
当てに行かないとちょっと、ね、勝てねえかも
倒せないっ
てい
うやっぱ実際なんかおもころライターの名前でもあるんじゃない、うん、そういう
あ
ライター名の与える印象は確かにあるかも
なるほどこのだから相関ね誰も調べてはないかもしれないけど、うんうん、こういう名前のライターは受けませんみたいなその、うん、もしかしたら何かが
あるのかも
統計学的優位な差が生まれてるかもしれないよね、うん、でもなんかやっぱ名前短い人の方が売れてる
なし 短いね。あ
確かに。ウ
ケツ。ウケ
ツ。恐山アルファとかもそうだけど。
え、恐山は
私長い方でしょ。
あ、でもそうか、ダビンチまで含めるってことね。確かに。そっか、
そうだね。で、ちょっとだから冷静に考えると、こんなこと言いたくないけど、うん、ダビンチ恐山って名前、うん、ちょっとつまんなそう。
つまんないっすよ。
これはのよ。これはちょっとすごいことだと思う。
今ね、
受けてる。
今冷静にダビンチ恐山って文字列を見たら、やっぱ、うん、なんかつまんなそうだなって思うよね。
ダ中黒ビンチ中黒恐山。うんこれやっぱすごいことが起きてる。
これはね、人に書かせてるって思うときやな。すみませんね。
いやなんか
ちゃんとしたインタビューとかだと正式表記されるから。
そうそうそう。でもめっちゃ濁点入ってる、
ね、そうだね。だし長いし、
うん、長いっていう。そっか、じゃあそうとも限らない。
もちろんね、全部が全部
全部が全部ではないけど、うん、でもなんか確かに本出してる人は短いけど、うん、私も本出すときは違う品田の名前にしてて、それは短いし。
確かにそう、名前っぽい名前の人がなんか順当にその受けてるっていうような感じある、うん、最近だと私のセリフさんとかもやっぱ名前っぽいし。
名前はないか。
でも一応、まあまあ、生命があるんだろうという人じゃないですか、やっぱり。
はいはいはい。
そう考えるとやっぱ名前っぽいなって思わせないと、名前って良くないのかな。その
え
やっぱありふれた平凡なロマンティックって。
ドラマティック。
ドラマティック。覚えてないじゃん。
編集長がもう覚えられてないんだから。
なんかロマンティックじゃないですか彼の記事は。
そうね。
だからドラマティックとロマンティックがさ混ざっちゃったりすると、うん、難しいって思わせちゃうとか、そういうことがなんかある気がする
よね。確かに、なんか敷居が高く思えちゃうかも。なんかな長いと、名前が長いと。
長くても地球のお魚ポンちゃんはやっぱそのちゃんが入ってるから、その、
ああなるほど。
めちゃくちゃな名前だけど、やべえ名前だけど、ね、ちゃんが入ってたら、あ名前だってわかるから。
う
ん、
私は変えた方がいい。まだ思う。
めちゃくちゃすぎる。さすがに。さすがにめちゃくちゃすぎる。
すごい名前すぎる。
地球のお魚ポンちゃんはさすがにすごすぎるんだけど、うん、一応ちゃんが入ってる。
確かに。
名前としての機能をやっぱ持たせた方が普通にいいんじゃないのかっていう。まあ、
実際そうだろうね。
岡田優さん、ジューン・レイさん、
はいはいはい、
これやっぱ名前ですし。
まあまあまあまあ。
なんかやっぱ受けてる人は名前っぽい名前だなとは思いますよね。
うん、そうか、確かに変な家の著者の名前がありふれた平凡なドラマティックだったら、
う
ん、ちょっと売れてはないかも
し
れない
。しんどいなっていう気持ちになっちゃうかもしれないから、
地球のお魚ポンちゃんでも変な気がする、
うん、一応でも名前、人の名だっていうことは一回あった方がいい、ね、マッハ起承松もなんかさ、うん、困ってたんですよね。
確かに最近起承松さんがなんか仕事くださいみたいな、うん記事書いてたけど、
うんうん、
名前を絶対変えた方がいいんじゃないかな。
起承松として行かなきゃいけないとかもあるから ね。
でもなんかもうその、うん、やめたらってずっと言ってるんだけど、やっぱ、うん、起承松は起承松であることはやっぱ降りないんだよ。
あ、まあ、ネット上では起承松ですからね、
うん、
まあ、ね、
いやでもまあ変えてもいいんじゃないのとは思うけど、
ね、確かにね。
それぞれもやっぱ品田優という名前を持ってるわけだ
し、そう
ビジネス用に起承松以外の名前もつけてはどうか
って、かわいそうじゃん。下ネタじゃないのに起承松って呼ばれたら、うん、いじめだよ本当に。
ね、一時期なんかネトラボの記事とか読んだ後に最後に起承松っていう署名が入ってたりする、ね、なんかね、
すごい損した気になったのが読んだ時に起承松かい
チェって思う。
なんか嘘だったのかなみたいなね感じで、
そういう印象ってやっぱバカにならない。
そうだろう、
統計的には明らかなマイナスを生むんじゃないか、
生む可能性ありますよねこれは。だからなんか結構ディスコードでこの話になった時にみんなで起承やりとか
起承やり
松の部分を変えたらどうかって、うん、
なぜ
そこ変えても意味
起承立て起承山、あと起承府っていう、あの斧と書いて
気象なんで武器は
マッハ気象符、
明らかに気象がダメ。
やっぱ
気象符いいな。
やっぱ気象変えないとダメかこれはな。うん、
そうね、名前大事
だから。名前は大事っていうのはこれはもう本当ね、みんなもう当たり前すぎて話さないですけど、
一郎の名前が貴重末、うん、
絶対ああなってないよね、やっぱね。
確かになってない、
古畑出れてない、
出れてないですよ、ね、やっぱ、うん、だからここはやっぱもう考えた方がいいんだろうね、名前っていうの。
いや本当にそうだと思う、うん、なんか結構さ、やっぱあのもうこのライターと新しく入ってくれる人とかでもさ、うんうん、結構やっぱすごい名前だと僕ら一回止めはするじゃないですか。
止めるんですよ ね、 やっぱね。
それだとちょっと多分、うん、あの検索されできないっすよみたいな、エゴサするにしても自分の評価とか分かんないくなっちゃう、はいはいはい、見れないからとか言ってもなんかやっぱみんな変えないというか、
そうね、
変えてもなんかしっくりこなくて戻すみたいなのが、
まあ分かるけど、
なっちゃうんですよ、
ね、愛着はあるもんね、本人の中ではね。
そうそうそうそう、うん、でもなんかどっかで、どっかでやっぱ ね、
どっかでね、
これあるよな、やっぱ名前で損してる人ってやっぱおもころ杯とか見ててもなんかすごい面白いけど名前ちょっとこれ
そうなん
しんどくないかみたいな感覚ってどうしてもあるんですよ、うんうん、この名前で活躍されるとなんか変な感じするっていうような名前ってやっぱどうしてもあるから、ここはなんかちょっと冷静にうん、見た方がいいんじゃないかと。
いや名前でボケる必要なんてない、うん、
ないないのよ、本当に
本当にないです、
本当にない。
それに関しては
でもなんかやっぱ面白くあらないとって気持ちが、うん、こういう名前を特殊なことにねするっていうのに現れ、その息やよしなん
いやそうそうだね、
その息やよしなんです。
それで言うと原宿も永田もなんかこう、うん、どうなんというか、まあ、別に変な名前じゃないというか、
ダビンチ恐れ山に言われたかねえよ
いやそれはそうなんですけど、それはその通り、うん、これはなんか悪を出しすぎ問題じゃないですか、うんうんうんうん、原宿永田は溶けすぎ問題、ね、あエゴサはしづらくないですか、まあ、だって
エゴサもでもエゴサも必要かっていう、
あ原宿さんよく知ってるじゃないですか、
感じになってきましたよ、
ソファーのとこで後ろから見てるとよく
知ってるなって。原宿3でエゴサしてるからねでもそうもはやもう使えないんですよ、うん、そのツイッターのエゴサって。
なんで、
あなんかもう全部出てきちゃうの結局原宿、
ね、
その使いづらくなっちゃって、
はいはいはい、
もう補足できないんですよ。
あれでくくりゃいいじゃん、ダブルクォーテーションで、
うん、あなんかそういうのそういうのちょっと
それは違う、
そういうのダブルクォーテーション出たらもう
ダメ、クォーテーション
クォーテーション出たらもう
なんだこいつ
老眼鏡外しても
あダメダメダメみたいな
ちっちゃいからね、コーテーション
、コーテーションがもうちっちゃいからもうそれはもう見えないみたいなことにはなるんで、そこまではしたくないというか、まあまあまあ、もういらんかなみたいな、ま
あ、確かにね、そんなに追っかけなくてもっていうのはあるけど、
でもまあ確かに最初に決めとかないとやっぱり、うん、あの後から何年間か活動した後変えれないですから。
そうだね、
そうね、私はもう無理だから、
そうなのよ、原宿もそうですし、
そう、うん、やっぱだからもう本当に今からおもころライターに入る君に次ぐ、
うんうん、
変えよう
その変な名前を変えよう、
本当にね、
そうなんですよ、
秘書末なんてこっちでやっぱつけちゃった部分もあるからさ、
そうですね、
責任を感じないこともないんですよ、
ね、うん、呪ってしまったわけ
だ、呪ってしまった
うん、で怪獣の呪文が効かない、
効かない、もう呪いが解けなくなって
聞いてくれ聞いてくれ、
もう本人が効かなくなっちゃったのよその話もう起床末に全身でなってしまった後は
意味ごすぎる、
怪獣がもう効かなくなっちゃう、
肉と癒着
剥がれなくなってしま
う、どうしてこんなになるまで放っておいたんだ
もうやっぱ早いうちだったなとは ね、 ね、思いますよこれ、
そうだね、う
ん、
はい、はい、というわけで
名前は大事だという ね、 ねお話でした。
じゃあ今週はこの辺で、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。